1. 第4次播磨町地域福祉推進計画住民アンケート。播磨町の皆さんへ15の質問。播磨町社協第4次地域福祉推進計画。播磨町社会福祉協議会では、今年度第4次地域福祉推進計画を策定しております。この計画は、社会福祉が大きく変化していく中で、播磨町社会福祉協議会が住民の皆様と一緒にどのように地域の福祉を推進していくのか指針となるものです。核家族化や少子高齢化が進み、無縁社会という言葉で表されるように、家族、地域とのつながりが希薄化する中で、播磨町における住民の皆様の地域や地域活動に対する意識や社会福祉協議会へのご意見をお聞きして、皆様と一緒に考え、実践していきたいと思っております。ご協力をよろしくお願い申し上げます。アンケートの回収方法について、以下の場所に回収箱を設置しております。お近くの回収箱にご投函をよろしくお願いいたします。回収期限は11月末とさせていただきます。播磨町中央公民館、播磨町福祉会館、播磨町役場福祉グループ、福祉幸せセンター、野添小見線、西部小見線、南部小見線、東部小見線。設置場所までの移動が困難な方については、職員がご自宅まで取りに伺います。お気軽にお問い合わせください。障害などの理由により、ご記入が困難な方につきましては、ご自宅へ訪問し、項目の読み上げや代筆をさせていただきます。また、アンケート用紙を別途データでご希望の方につきましても、次までお気軽にご連絡ください。その他、アンケートについてご不明な点などございましたら、次までご連絡をよろしくお願いいたします。社会福祉法人播磨町社会福祉協議会事務局、電話 079-435-1712、ファックス 079-436-5610、E メール info@harimaoverline.wel.or.jp。 アンケートの内容を読み上げます。基本情報、当てはまる項目を直接丸で囲んでください。性別、男、女。年齢、20歳未満。20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60から64歳、65歳から74歳、75歳以上。家族構成、一人暮らし、夫婦、夫婦と子供、3世代、その他、記入欄があります。所属する自治会名、記入欄、自治会。記入欄に自治会名を記述してください。障害者手帳の有無、あり、なし。障害者手帳の種類。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、自立支援、精神通院、医療利用者。福祉に関する住民意識調査、当てはまる項目の数字を丸で囲んでください。問い1、あなたが現在または将来、日常生活で不安に感じるのはどんなことですか？複数回答か。1、自分や家族の健康のこと。2、経済的なこと。3、家族や近隣、職場での人間関係のこと。4、急病や災害が起こった時のこと。5、病気や介護が必要になった時のこと。6、一人暮らしになった時のこと。7、認知症になった時のこと。8、特に不安に感じることはない。9、その他、記入欄があります。問い2、不安に思うことがあった時、相談する相手はどんなところ、どんな人ですか？複数回答か。1、家族。2、親族、親戚。3、友人、知人。 4. 近所の人。 5. 民生委員・児童委員。 6. 自治会。 7. 医師・看護師。 8. ケアマネージャー。 9. 福祉施設職員。 10. 地域包括支援センター。 11. 社会福祉協議会。 12. 役場。 13. 相談したい相手がいない。 14. その他記入欄があります。問3。ご自分に手助けが必要になったとき、近所の人に助けを求められますか？ 1. 助けを求める。 2. 助けを求めない。 3. その時にならないとわからない。問4。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるためには、どのような手助けや福祉サービスがあればよいと思いますか？複数回答か。1. 安否確認や見守り、声かけ。 2. ちょっとした買い物やゴミ出し。 3. 調理や掃除、洗濯の手助け。 4. ちょっとした力仕事。 5. 通院や買い物等、送迎、外出の手助け。 6. 話し相手や相談相手。 7. 気軽に行ける居場所、サロンなど。 8. 急病や災害の時の手助け。9. その他、記入欄があります。問5。ご近所で手助けを必要としている人がいて、求められた場合、あなたは手助けしますか？ 1. できるだけ手助けする。 2. 時間と都合がつけば手助けする。 3. 気持ちはあるが、今は多忙でできない。 4. 気持ちはあるが、体調等理由がありできない。 5. その時にならないとわからない。 6. 関心がなく手助けもしない。問6。ご近所の人で手助けが必要な場合、あなたはどのようなことができますか？複数回答か。 1. 安否確認や見守り、声かけ。 2. ちょっとした買い物やゴミ出し。 3. 調理や掃除、洗濯の手助け。 4. ちょっとした力仕事。 5. 通院や買い物等、送迎、外出の手助け。 6. 話し相手や相談相手。 7. 気軽に行ける居場所、ふれあいサロンなどのお手伝い。 8. 急病や災害の時の手助け。 9. その他、記入欄があります。問7。あなたのお住まいの地域が今後どうあったらよいと思いますか？3つまで丸。 1. 近所付き合いがあり、気軽に挨拶や話ができる地域。 2. 困った時にお互い支え合いができる地域。 3. 自治会の行事や祭り、親睦活動が活発に行われる地域。 4. ふれあい、生き生きサロンなど、誰でも気軽に集える場がある地域。 5. 一人暮らしでも、障害があっても、認知症になっても安心して暮らせる地域。 6. 安心して子育てができる地域。 7. 災害時にお互いに安否確認や助け合いができる地域。 8. その他、記入欄があります。問8。あなたは日頃、隣近所の方とどの程度のお付き合いをされていますか？ 1. 毎日のように挨拶を交わし合っている。 2. お土産のお裾分けをしたり、家を訪問し合ったりしている。 3. 普段から困りごとの相談をするなど助け合っている。 4. たまに挨拶を交わしたり、立ち話をする程度。 5. 自分からは話も挨拶もあまりせず、ほとんど付き合いはない。 6. その他、記入欄があります。問9。自治会活動、地域の行事への関わりについてお聞きします。子ども会行事、お祭り、親睦活動、清掃活動など。1. どの程度参加していますか？ 1. 積極的に参加している。2. 役員や班長になった時だけ参加している。3. 自分は参加しないが、家族が参加している。4. 行事があることは知っているが、あまり参加しない。5. 地域の行事を知らない。 括弧2、あなたは今後自治会活動やボランティア活動等に参加されますか？1、今後も企画運営など含め参加していきたい。2、誘われたら参加する。3、時間や都合がつけばできるだけ参加したい。4、今はできないが子育てが一段落したり、退職して余裕ができれば参加したい。5、参加したくない。6、わからない。問い10、生活をする上での課題を解決するために、行政サービスや制度以外で住民同士の支え合いや助け合いが必要だと感じますか？ 1. 大いに感じる。 2. 少し感じる。 3. あまり感じない。 4. 全く感じない。問い11。地域で安心して暮らしていくために地域の福祉を推進していく機関・団体としてどこに期待しますか？ 3 つまで丸。 1. 社会福祉協議会。2. 役場。3. 自治会。4. コミュニティ委員会。5. 民生委員・児童委員協議会。6. ボランティアグループ。7. 介護保険事業所。8. NPO 法人。9. その他。記入欄があります。社会福祉協議会について、当てはまる項目の数字を丸で囲んでください。問い12。あなたは社会福祉協議会をご存知ですか？ 1. 名前も存在も活動内容も知っている。 2. 名前と存在は知っているが活動内容は知らない。 3. 名前も存在も活動内容も知らない。問い13。社会福祉協議会の事業をどのくらいご存知ですか？知っている事業項目の数字すべてに丸をしてください。高齢者福祉。1. 給食サービス。2. 寝具乾燥消毒。3. 介護用品の貸し出し。4. ふれあい生き生きサロン。5. 楽楽クラブ。6. 喜寿お祝い写真。7. 地域包括支援センター。8. 介護保険事業。居宅介護支援、デイサービス、ヘルパーステーション。ボランティアセンター。9. 学校での福祉学習。10. 各種ボランティア相談、派遣調整。11. ボランティア養成講座の開催。一般福祉。12. U&I 社協頼り。13. ホームページ。14. 心配事法律相談所。15. 生活福祉資金貸し付け。16. 福祉大会の開催。17. 赤い羽共同募金、歳末助け合い募金。18. 善意銀行。福祉サービスその他。19. 暮らしサポート事業。20. 福祉サービス利用援助事業。21. おもちゃルームキラキラ。22. UIN。23. 移送事業。24. 障害児生活訓練事業。のびのびはりま。問い14。社会福祉協議会で今後特に取り組んでほしい事業、活動、または強化してほしい事業、活動は何ですか？ 3 つまで丸。 1. 住民同士の見守り、助け合い活動。 2. 高齢者等が定期的に集えるふれあいサロンなど居場所づくり。 3. 災害が起きた時の救援活動、要支援者への支援等。4. 気軽に相談できる窓口の充実。5. 地域における福祉活動の担い手やボランティアの育成。6. 学校や地域での福祉教育や啓発活動。7. 子育て中の親が気軽に集える場所の充実等。8. 子どもの預け先の充実。9. 高齢者や障害者が安心して暮らせるための事業、権利擁護など。10. 寝たきりや認知症にならないための介護予防事業の充実。11. 高齢者や障害者の外出・移動手段の充実。12. 広報やホームページにおける福祉の情報発信。 13その他記入欄があります。問15その他社会福祉協議会にご意見要望等あれば自由に記述ください。記入するための空欄があります。ご協力ありがとうございました。